さて、今回はですね、不動産会社の INA&アソシエイツさんが、なぜ自社でメディアを運営しているのか、その理由と、意義について。あなたが共有してくれた記事、INA が不動産メディアに取り組む理由とその意義。これをちょっと深掘りしていきたいなと。
INA さんのメディアですね。不動産業界って、やっぱり昔からその、情報の非対称性って言いますか？業者さんと、消費者の間にある情報格差。これが結構根深い問題としてありましたよね。
そうなんですよね。
で、今回のこの記事は、まさにその課題にこう、一企業としてどう向き合っていくか、というなんか具体的な戦略が見える感じで非常に興味深いなと思いました。
業者だけがなんかこう、詳しい情報を持ってて、こっちには十分な情報が来ないんじゃないか、みたいな。そういう不安って、特に不動産みたいに、人生で一番大きい買い物の一つですから、あなたにとってもこれは大きな問題ですよね。
まさに。記事でも、業者さんだけが見られる、リンズっていうデータベースありましたね。
はいはい、リンズ。
ええ、あの情報が、一般には全部オープンになってるわけじゃないと。で、その情報の、壁というか格差を利用したビジネスが、一部で、横行してると。それがやっぱり消費者側の疑心暗鬼を生んで、なんか業界全体への不信感につながってるんじゃないかっていうそういう指摘もありますね。
なるほど。で、そこに対して INA さんがメディア運営で目指してる、大きな目的の一つが、まさにこの情報格差の解消と。
ええ。
それから業界の透明性向上だと。自社が持ってる専門知識とかノウハウを、どんどんオープンにしていくことで、消費者がちゃんと正しい情報に基づいて判断できるようにしたい。そういうことなんですね。
そうですね。これって単なるマーケティングっていうよりは、もうなんていうか業界を良くしていこうっていうある種の社会的責任みたいな、そういう位置づけなんでしょうね。
ああ、なるほど。
誠実で正直な情報提供を続けることが結局長期的な信頼につながるんだっていう、なんかそういう強い信念を感じますよね。
ただ、不動産取引って、人生でそう何度もするもんじゃないじゃないですか。
そうですね。確かに。
そのメディアで情報発信するだけで、記事にあるみたいな顧客との長期的な関係構築って、これどうやって実現するのかなってちょっと疑問に思ったんですけど。
そこですよね。確かに取引自体は頻度が低いですから。
ねえ。
だからこそ、INA さんは契約が終わってからが本当の関係のスタートなんだ、とそういうふうに考えてるみたいですね。
へえ、契約後がスタート？
そうなんです。だから物件を探してない時期でも、例えば市場のトレンドとか、あるいは暮らしに役立つ情報とか、資産形成の知識とか、そういうのをメディアでこう提供し続けると。
なるほど。
そうすることで、常に顧客との接点を保って、で、ライフステージが変わって、じゃあ次どうしようかってなった時に、そういえば INA さんがいたなって、まず思い出してもらう。そういうまさに生涯のパートナーとしての関係を目指してると。
いやー、それはすごい戦略ですね。特に、興味深かったのが、超富裕層へのアプローチ。
ありましたね。
彼らってやっぱり情報の質にはすごく目が吠えてるというか、厳しいわけじゃないですか。
ええー。
だから単なる物件情報だけじゃなくて、もっと専門的な、例えば国内外の高級不動産市場のこう、深い分析とか、あとは資産保全に関する法律とか、税金の話とか、ライフスタイルそのものの提案とか、そういうかなり付加価値の高い情報に力を入れてるっていう点ですね。
はい。
そうすることで、結果的にメディア全体の情報の質と、その信頼性っていうのをぐっと底上げしてるわけですね。
なるほど。
で、それが結局、一般の読者も含めた全ての人にとって、ここは価値ある情報源だなっていうブランドイメージの向上につながってると。そういう考え方だと思います。
確かに。あと情報発信がそのブランドの透明性を高めるっていう点も結構強調されてましたよね。
ありましたね。
なんか良い情報だけじゃなくて、例えば市場が下がるリスクとか、そういうちょっと企業としては言いにくいかもしれない情報もちゃんと正直に伝えると。これって逆に信頼を生むんだと。短期的な利益よりもやっぱり長期的な信頼を大事にしてるっていうことの、現れなのかなと。
そうですね。それともう一つ面白かったのは、こういう外部に向けたメディア運営っていうのが、実は社内にも良い影響があるって話。
社内にもですか？
ええ。社員さんが記事を書くプロセスで、自分自身もすごく勉強になるし、深掘りするし。
はいはい。
それが結果的に社内での知識の共有とか、あるいは人材育成にもつながってるんだと
へえ。
ある意味なんていうか、オープンな社内法みたいな、そういう機能も果たしてるんじゃないかってことですね。
なるほど。外向きの活動がちゃんと内向きにも効果を発揮してると。うまい循環ですね。
そうですね。
そして最後に触れられていたのが、短期的な成果だけじゃなくて、持続可能な企業価値の創造っていう、すごくこう長期的な視点、これも重要視されてるんですね。
ええ、質の高いコンテンツっていうのは、時間が経っても価値がまあ色褪せないというか、むしろどんどん積み重なっていく資産になるんだと。
資産ですか。
そういう考え方ですね。だから短期的な広告効果とちょっと違う、もっと持続的な価値を生み出すための、まあ投資なんだと、そういう位置づけなんでしょうね。
いやー、今回の資料を読んでみて、 INA さんっていう企業が単に物件を仲介するだけじゃなくて、情報発信を通じてその業界全体の課題解決とか、あるいはあなたのような顧客との本当に長い信頼関係を築こうとしてるんだっていう、非常にこう戦略的な姿が見えてきましたね。
そうですね。
情報の壁っていうかなり難しい問題に対して、自ら情報をオープンにしていくことでこう立ち向かおうとしてる。
記事の中にあった誠実な情報発信を続けることが遠回りのようで最も確実な信頼獲得の道っていう言葉、あれがすごく印象的でしたね。
ああ、確かに。
これって不動産業界に限らず、なんかいろんな分野で企業とお客さんの関係性を考える上ですごく大事な視点なんじゃないかなって思いました。
本当にそうですね。あなたが例えば何か大きな決断をするときとか、専門的なサービスを選ぶときとかに、その相手がどれだけ情報をこうオープンにしてくれてるのか、その透明性っていうのを一つ判断材料にしてみるっていうのは、これからの時代ますます大事になってくるのかもしれないですね。